ギニティクラブ新春サイクリング in 京都岩清水八幡宮2016でございます。ブラブラ、私バンバ鉄平です。
はい、バンバ文夫です。よろしくお願いします。
いや楽しかったです年の初めのサイクリングでございます。ギニティクラブというのは皆さんご存知でしょうか。文夫君してますか。
僕は用意してました。用意してるっていうか、行ったことないけども、ギニティさんは大好きなところですね。
あの、僕らがよくお世話になってる自転車屋さんで、はい、阪急宝塚線の豊中駅から歩いてすぐのところに、はい、サイクルショップ銀輪亭という、はい、あの、出口隆二さんという方が社長をやってはる自転車屋さんがあるんですけど、
はい、
その自転車屋さんを本拠地にした自転車クラブっていうのがですね、
面白いですよね。
はい、
え、面白い
面白いですか。
自転車クラブっていうのが面白い。
あ、そうですか。もう結構ありますよ。
まあ、いや、知らんもんとってはね、そんなあるんかいなという。
でスタートしたんが、まあ、去年ぐらい、うん、2015年の頭ぐらいにスタートいたしまして、
掃除から始めてたわな。
そういうことです。あの、クラブハウスといいますか、うん、そのサイクルショップ銀利亭の隣の、うん、まあ、自転車の展示室の場所があるんですけど、
そうでしたね、
そこをですね、はい、あのクラブの総会とかに使わせてもらってまして、
はい、
あの、まあ、最初の大掃除からスタートいたしました。まあ、さっき あのマックの大掃除じゃないんですけど、やっぱり何でもこう汚れてるものは最初にきれいにせんと、
まあね、
後が続かないということも、
新しい事務所ですからね、
はい、ございますんで、はい、まあ、そんな大掃除からスタートいたしまして、
はい、
まあ、2016年で大体、まあ、クラブ創立約1年となりまして、
はい
はい、まあ、私テペも実は理事を務めておりまして、
はい、
まあ、なかなか、はい、理事の役割は果たしておりませんが、
あ
の、他にはですね、はい、もう本当に、まあ、中西大輔さんをはじめですね、まあ、数々の、まあ、歴史のあるような
大門っていうんですか、自転車界のね、
サイクリストもいますし、まあ、自転車の初心者の方もいますし、本当いろんな、まあ、女性も男性も老若男女問わずいてるクラブでございまして、
は
い、
まあ、本格的とはいえ町の自転車屋さんのクラブやから、
ね、
やっぱりいろんな人がいて
ある。あんまり本格的じゃないですね。
いや、あの、技術はね、
うん、まあ、そうですね。ただね、あの、うん、まあ、いろんな方に自転車を乗ってもらいたいっていうのがありますんで、あんまりそういうね、あの、本格的な部分を強調せん方がいいんですよね。やっぱり、あの、入りにくいんですよ、いろんな方が。だから、文夫君たちは多分良かれと思って、まあ、いろんなすごい方の名前を出しますけど、あんまりね、出さん方がいい時もあるんですよね、こういうクラブっていうのは。まあ、僕らのクラブの目的っていうのが、自転車の楽しみをいろんな人に知ってもらいたいっていうのがありますんで、まあ、別に初心者であろうが、どんな自転車を持って、おろうが関係ないんですよね。もういろんな人が、まあ、乗りたい人はこのギニテクラブに入ってくれっていうことを言ってますんで、まあ、興味ある方はですね、ぜひギニテクラブで検索して、
うん、
インターネットでですね、いろんな情報をゲットしてほしいなと思います。
わかりました。
まあ、そんなですね、自転車クラブでございます、はい、ギニテクラブがですね、まあ、月に1回、うん、あの、自転車の壮行会っていうのをやってまして、
なるほど、
まあ、結構、あの、きつい壮行会もあるし、もう誰でも参加できるような壮行会もあるんですけど、
うんうん、
その壮行会の、まあ、年の初めですよね、うん、去年も行いましたけど、うん、去年の2015年は、
うん、
京都のですね、うん、松尾大社に行きまして、
お酒で有名なとこですよね。
そうです、
はい、
で今年はですね、今年2016年は、まあ、うん、また同じ京都で、
うん、なるほど、
まあ、なぜかあの銀利亭の新春サイクには京都が多いということになっております。
初詣も兼ねてということなんですよね。
あ、そう、もちろんそうですね、
はい、
で去年は松尾大社、
はいはい、
今年は八幡市にございます岩清水八幡宮という、
両方とももうすごいもう言われのある、
そうですね、
大神社ですよね、
はいはい、今年は岩清水八幡宮
を、あ、いいですね、
目指します。
はい、
じゃあ早速ですがサイクリングスタート、まずはですね、
うん、
豊中市本町にございます銀利亭クラブに向かいました。
はい、了解。
これ2015年の1月3日、
これちょうど僕自転車に乗ってる時ですね。
映像ですね、
はい、あの、 GoPro で撮りました。
本日は豊中市の本町に来ております。本日はサイクルショップ銀利亭を本拠地にする銀利亭クラブの新春サイクリング岩清水八幡宮まで自転車で向かいます。撮影者は私守ってて、カメラはゴープロヒーロー4ブラックでございます。
これ銀利亭クラブ、
もう来ましたね、
銀利亭のお店が見えてきました。
はい、
明けましておめでとうございます。
豊中駅前のいい環境ですよね。
そうですね、あの、豊中郵便局からすぐなんですけどね。
なるほど、
皆さん集まった、まあ、
国道176号線の、
はい、
すぐ緊急参戦、
ちょっと横入ったとこ、
そういうこと
ね。なるほど、はい、
まあ、こんな感じでですね、
はい、
もうすでにクラブ員の方が数名到着されておりまして、
うん、
で今からですね、サイクリングがスタート いたします。
はい。
で、あの、参加者の方は二十数名いまして、あの、途中で参加される方も。
うん、あ、面白い。
要するに、今回ね、あの、まず、神崎川まで行きまして、
うん、
で、神崎川にですね、なにわ自転車道っていうのが、
あ
の、河川敷にあるんですけど、うんうん、それでですね、ずっとあの、神崎川の上流の方まで行きまして、
なるほど。
で、まあ、水田と摂津のちょうど境目ぐらいのところでですね、うん、一旦神崎川から外に出まして、
はいはいはい、
で、街中を、まあ、ちょっとだけ走りまして、
うん、
で、次はですね、うんうん、例の淀川ですね。
なるほど。
淀川に入ります。うん、淀川のね、一つ屋という場所がある、
はい、
あれは何市になるんでしょうかね。
摂津と違った
ら。摂津になるんですかね。
摂津したら、まあ、大阪市内かも、まあ、摂津やと僕は思うんですけども、
はい。で、その一つ屋のあたりの水門からですね、うんうん、今度は淀川に入りまして、うんうん、で、淀川のですね、あの河川敷をまたずっと自転車で走りまして、
はいはい、
で最終的にですね、うんうん、京都と大阪のちょうど境目ぐらいにあります、はい、まあ、京都府寄りなんですけど、
はい、
あの三つの川が合流して淀川に注ぐ三千五里の場所がございまして、はいはい、その辺りでまた河川敷の上に行きまして、
堤防の上上がって、
はい、でそこからもすぐ行ったところに岩清水八幡宮があると、
はい、
まあ、京阪の駅で言いますと、うん、八幡市駅っていう、
そうですね、
京阪の京都線でございまして、はい、まあ、あのご存知の方もたくさんいると思います、うん、あの手前に橋本駅があったりとか、
そうですね、
その先にはですね淀駅があったりとか、
うねうねとカーブが多いところですね、
あ、そうですね、はい、まあ、その辺りの八幡市駅からですね、うん、歩いてすぐの岩清水八幡宮まで、はい、まあ、僕ら今回自転車で行ってきました。
なるほど、なんか、まあ、あのロープウェイかなんかそんなもあります
ね。あ、そうそうそうそう、あのロープウェイも乗りたい人は乗ってもいいみたいな。
ケーブルカーやな。
あのね、岩清水八幡宮が山の頂上にありまして、
はい、で、
まあまあ、
いや結構きついですよ。
まあまあきつい石階段が上り下りございますんで、
う
んうん、まあ、やっぱりこう登れない人もいますから ね、
そうそうね、
ロープウェイ使う方も、まあ、僕ら今回ロープウェイ残念ながら使うことはできなかったですけど、まあ、歩いて一応行きました。
下に止めといたんですね。
そうそう、自転車ね、あのね、あの実はあの本当にあのアポなしで行った食堂がございまして、まあ、そこ の、 あのご主人が非常に気さくな方でですね、
あ、よかったね、
あの岩清水八幡宮行くんやったら、
うん、
まあ、自転車止めていきやということで、
あ、
止めさせていただきました。ここのお店ですね、
なんとなんと
小谷食堂という、
あ、いいですね、食堂っていうのがいいですね、
はいはい、年明けうどん700円と、
なんとなんと、
これあの昼食であの利用させてもらったんですけど、ここが美味しかったですよ。
これなんかカレーうどんちゃいます、
これね、唐揚げ定食っていうやつで、
は
カレーうどんと、
うん、
で白いご飯と、
あ、すごいね、
で、まあ、手羽先、
うん、
であとサラダとかセットになって、
トマトがついて、
これで、まあ、800円900円ぐらいだったかな、
小谷食堂、
はい、非常に美味しかったです。
あ、よかった、
まあ、ここの方がですね、まあ、うちに泊めて行ってくださいということで、
と、
まあ、ここに自転車泊めていただきまして、
あ
の参道をずっと歩きながら、
な
で、あの 石階段を登って、
なんとなんと、
で岩清水八幡宮まで行ったと。
なるほど。
で岩清水八幡宮ものすごい人でした。
あ、そうやった。
やっぱりね、まあ、僕1月の5日の火曜日に行った、まあ、まだ正月、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、これ1月3日ですね、
3日です、
1月の3日の日曜日に行ったんで、
はいはい、
まあ、まだ三が日ということで、
うん、
大勢 の、 その参拝客の方がいてましたが、うん、だからあの階段がね、
うん、
あの、まあ、僕らはねそんなにしんどいと思わなかったんですけど、うん、やっぱりこうその結構しんどい階段みたいで、
うん、
もうすごいあのしんどがってる方も数名いておられまして、で一番てっぺんのところにあの鳥居があるんですけど、
はい、
もうそこの手前でね、
はい、
もう足腰クタクタになって倒れ込んではる方もいっぱいいました。
そうやったんですか。まあまあ、いろいろ体調によってね。
そうですね。
いっちゃいますもんね。
で、上りと下りはそれぞれ分かれてまして、
はい、
まあ、上り専用の階段と下り専用の階段があるんですが、まあ、中にはね、上りの階段から下ってる人もいましたし、まあ、そこら辺は結構適当に、
なるほど、
まあ、自由な、
下の人もおるしね、
まあ、神社というか、これは、まあ、神社、お寺、ちょっとその、ちょうど八幡宮ですかね、
神社、
はいはい、まあ、自由なとこやなという感じがしましたね。で中も人が多すぎて、
うん、
でまあ、あの拝殿があるじゃないですか、一番奥にね、まあ、メインの建物なんですけど、
はい、
そこに皆さん賽銭を入れて、
なるほど、
年の初めの初詣するわけなんですけど、あまりにも人が多すぎて、
うんうん、
もうねこんな列です。あの僕前ね、あそこの伊勢神宮行った時こんなんやったんですよ、うん、
あ、なるほど、
もう鳥居のとこまで人の列があって、
ずっと行って、
でこれもう無理やなと、うん、いうことで、まあ、僕らは遠くから
なるほど。
拝みました。
妖拝した
んですね。妖拝ですね。要はあの、ありますよね。どっかに、ねはいはい、どこどこの伊勢神宮の妖拝所とかあるんですけど。
神社にね。
まさにあの、岩清水八幡宮の妖拝をさせていただきました。
境内まで行ったんやけども。
境内は入りましたけどね。
境内は行けなかったという、
ね。そうです。で、警備の方もたくさんおられまして。で、まあ僕らはね、せっかくここまで来たんで、ちょっと集合写真撮りたいじゃないですか。うん、で、まああの、その、理事の方が、カメラ持ってきてくれてましたんで、うん、ちょっと撮ろうかなと思ったら、うんうんうん、境内での撮影はご遠慮くださいと、まあ、言われまして、
ハンドバイクで、
まあ、やっぱりこう一人がねこうやり出すとみんなやり出すということもございましたんで、うんまあ、そういうこといろいろ
できなかった。
いやいや一応撮りましたよ。
そうでか、
まあ、撮ったんですけど、うんまあ、それでもちょっと遠慮しながらね、
うん、なるほど
撮らせていただきました。まあ、ちょっと境内こんな感じですね。
なるほどね。
ちょっと今あの動画、
ま
あ
ま
あ
ま
あ
はい、これ動画でこれぐらいやから実際もっとこんな感じになりますもんね。ああまあいろいろいてはりますね。若い方から
これ赤ちゃん抱っこしてる
人とかね、やっぱりね。あ
でこれ 手水屋っていうんですか、
ね、
ここはもう人多すぎて
手も
洗えなかったです ね、まあ、やっぱりちゃんとした人はこれ手洗うんですけど、
まあ、そうですよ。
あとお酒がね
作法がありますからね、
はい、白雪とか
あまあいろいろと、
はい
はい、コモダルが巻いてまし
たね。日本酒のね、
はい、各メーカーがやっぱり競って、
そうですそうです、
ね、ここにやっぱり出すということはごつ宣伝になりますからね。
そういうことですよね。あなるほど。でこれあの燃やす矢を買うとこですね。燃やす手があの奉納する
古い矢を返して、
そういうことです、そういうことです。
新しい矢に変える、
ね、それとお守りとかもね、
命が変わるということ
で、ね、交換しますよね。
再生するということですよ。
そうです。で参道を通りますと、
うん、
三門っていうんですかね、あ、まあ、お寺でいう三門ですね、
はいはい、
がございまして、覚醒器持った警備員の方が
なんか消防士みたいな制服ってありましたね。
そうですね、
うん、あこれは大変や。
だから祝国宝とか書いてましたね。
あそうですか、
はい、
いやもう子供が歩けんようになってお父さんも大変な思いも背負ってね、
まあ、こんなですね、うん、あの八幡宮目指しまして、はいまあ、サイクリング自身はね、うんうん、非常に楽しい、
あ、よかったですね、
あのものになりまして、でねあの、うん、今年正月が暖かかったんですよ、
う
ん
はい、暖かかった。
ほとんど大阪雨も降らずに、うん、もうポカポカ陽気やったんで、うんうんまあ、逆にねちょっと僕なんでね、うん、あの防寒具持って行きすぎて、
なるほど、
ちょっと無駄な荷物が増えてしまいましたね。
あまあ自転車やからね、
多少
はまあねいいじゃないですか、
うん、で自転車はあのスイスで使った、
うん、
あの BD1 という折りたたみ自転車を、ね、あれまだ現役でちゃんと動いてますんで、
まあ、あれはまあないこと使わんとね。
でね参加者の中にはですね、うんうん、あの証券人で参加されてた方もいまして、うん、
なるほど。
で1人 BD1 の方もいましてですね、ああ珍しいなという、やっぱりまあギニデクラブいろんな自転車乗ってある方がいるんですけど、さすがにねママチャリはいなかったんですけど、
まあ、
別にママチャリでも行けた今回のサイクリングでしたね。
でしたね。見てたらそんなに急坂もなかった
です、ね、そうです。やっぱり豊中のあたりもね、あの、うん、関西川の方面に行きますとそんなにあの上り下でもないんで、うん
まあ、あの辺低いとこやからね。
そう、 そういうことです、うん、であの、まあ、淀川沿いのサイクリングロードとか、うん、関西川のサイクリングロードをずっと走ってたんですけど、うんうん、やっぱりもう3日まだ言うても年明けて3日じゃ経ってないんですけど、うんうんうんうん、もうすでにあの野球のチームの方とか ね、サッカーのチームの方とかが、うんまあ、新春の挨拶をして、で初練習の日にされておりまして、まあ、その横をですね僕らのサイクリスト集団がずっとバーッと走ると、他にもいろんな自転車の方がいまして、うん
ね
まあ、あのみんな走り染めっていうんですかね、うん、そういうこと
をやるやる、
ねはい、されておりましたね、
うん、なるほど、わかりました、
うんまあ、そんな感じですかね。
わかりました、わかりました、
はい、で、まあ、帰りはですね、はい、あの西国街道を通って、
なるほど、
帰ったんですけど、うんまあ、あの非常に気持ちよかった。西国街道もね、もうこう狭い道なんですよね、
う
ん、
そうそう
そう、でそこ僕ら自転車でずっと走ってたんですけど、はいはい、そのまあ、やっぱりこう三が日なんでその、うん、田舎帰ってきたりとか、そのもしくは初詣の人とかがね、うん、あの自分の実家とかに車で行って、うんまあ、今からちょっとどっか行くよっていう人もいっぱいいたんで、あの狭い道にですね、
う
ん、もう大渋滞が起こっておりまして、まあ、稲荻区本当は使うべきなんです、稲市か、稲市使っていいんですけど、やっぱりこう山手の方の家の方はね、西国街道が便利ということで、
あ、
まあ、いろんなですね他府県ナンバーの車も
見
せることが、そうですね、
なるほどね、
できましたね、
はい、
でまあ、今回ですね、はい、あの一番の僕がびっくりは、うんまあ、中西大輔さんという、その上村奈美冒険賞を取られた兵庫県の監視士の方がいてはるんですけど、まあ、なんか言いますけど
世界的なね、
そういうことです、
サイクリストです
よね、まあ、その、まあ、もうすごい超人なサイクリストがいまして、まあ、その方もあの今回は、まあ、参加者の方にこうサービスでしょうかね、
うん、
その世界130カ国回った時の自転車で、
うん、
今回の新春サイクリングに参加されてて、
うん、
でずっとそれで、まあ、軽快に走ってたんですけど、うん、どうもね自転車の調子がおかしいっていう帰り、
はい、
西国街道に入ってからね、 でペダルが折れたんですよ。左のペダルが、
まあ、乗りすぎてはったんかな。
そうです、で中西さんね、世界回られてた時11年間ずっと回ってありましたけど、はいはいはい、なんかパンクがね130回かなんかされた、されたんですよね、うんうん、でチェーンも数回変えて、でペダルもまあ10回ぐらい変えたんですけど、まあ、11年間で10回か、まあ、1年に1回ぐらいだったんですかね、うん、そんなに頻繁には起こってなかったんが、うんうん、なんとこの1月の3日に僕は見れて、まあ、ある意味ラッキーやったなと。中西さん的には超災難 で、
まあそうですね、
この後のね残り20キロぐらいがちょうど高槻ぐらいでペダルが折れて、そっから銀林亭豊中まで、中西さんねなんとケンケンで自転車をこかはってね、あの昔はデッチ乗りってあったじゃないですか、あのデッチ奉公の方がその大きい自転車を乗るために、
あの小さい自転車がなかったからね、デッチはね、
そうです、あのサドルに座ることができなかったから、あの自転車のまあ言うたらトップチューブあたりのところにまたがってなんか走ってはったみたいな方、
こういう中でね、
そうそう、まさに中西さんのやってたんが、
あ、まあ、あれ似た
そのデッチ走りやなって、誰かあの年配のサイクリストの方がデッチ乗りやな言うてましたけど、それでね、なんと20キロぐらいずっとケンケンするみたいな感じで自転車乗ってて、
さすがですね。
で僕はまあその中西さんのやっぱすごいとこっていうのは、どんな状況でもゴールまで行くというね、やっぱりあれがその僕らみたいなペーペーの自転車乗りと世界的なサイクリストの違いやなっていう。
普通ならペダルがなもうそこで折れたらしまいやわ
ね。そうです、あの自転車分解して輪行で買えるとかね、あの阪急とかあの JR 使ってとか思うんですけど、
そうすべきや、
あの方はね最後まで行きましたね。
やっぱりねそこはやっぱりちゃうとかね、はい、いやそういうやっぱり危機に弱い強いんやね。
そうですね、
危機管理ができる、
まあ言うたら言い訳してなんかもうこれ寒いからイエーとかね言うんですけど、そこ最後までゴールされたのはさすが中西さんやなという、
やっぱりそういうのを見てるとね、若い自転車乗りの人もね、ああここまでできるんやというね、ちょっと限界超えられるわね。そうですね、そういう人の行動がね。
ただ最後はさすがにね、はい、もう足がつりそうですって言って、僕ちょっとずっと後ろついとったんですよ、面白いからね。まあちょっとちょうど夜になったんで、あの危ないじゃないですか、車道走ってますからね。
そうそう、
ら車の人でも、まあ、こういう人いますよっていうのでこうライトでこう白いさえしながらずっと後ろ走ってたんですけど、まあ、
サポートさせてもら
って、ね、そうです、無事、ま、真っ暗の銀林亭に到着することができまして、
あ、まあ、銀林亭行けばね無事もありやろし、
そうそういうこと、そういうこと
で、ね、さんが直してくれはるということでしょうね、
はい、まあ、というわけで、
なるほど、
まあ、中西さんの凄さも感じ取れたギニテグラムの新春サイクリングでございました、
ね、参加すればやっぱり一つ二つ絶対的なものが出てきますな、
そう、面白い収穫もあると思います、まあ、興味ある方はですね、はい、インターネットでギニテグラムぜひ検索してみてください、はい、
入会してもらってね、
あ、そうですね、
月1回のサイクリングに参加しちゃうと、まあ、見られるもんが見れるっていうのが、
そういうことです、
いいですね、
まあ、僕もたまに参加させてもらっております、はい。